シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は9月下旬の注目作品について話します。
はい。
20日の週ですね。20日金曜日からの週なんですけど、じゃあ僕から行きましょうか。
お願いします。
一つ目は、僕が生きてる2つの世界ですね。
うん。
大海坊監督の作品で、
はい。
まあ、大海坊監督は、そこのみにて光り輝くとか、
うん。
君はいい子の監督ですけど、
はい。
まあ、僕はとても好きな監督なので、
おお、はい。
はい、すごく楽しみにしてます
うん、
し、まあ、これはコーダの話なんですよね。
そうですね。母親が、聴覚障害があってという、ね、息子の話ですよね。
そうですね。
はい。
で、大海坊監督自身、9年ぶりの長編映画で、
うん、うん。
はい。まあ、なんでこのタイミングでコーダをやるんだろうなっていう、
うん。
ここはありますけどね。
これ一応原作があるんでしたっけ？
あんのかな。
そうですね。作家の、まあ、自伝
あ、そう
的
だ
エッ
そうだ。
セイがあって、それを映画化ということ
そう。
です
なんか
ね。
長編っていう感じじゃなくて、なんかエッセイ集みたいなのを、まあ長編映画化したみたいな感じですね。はい。で、まあ、予告編見たんですけど、すごく感動してしまうような話ではあるんですけど、やっぱその、コーダっていう作品がまあ、あるので、すでに。
そうですね。
それとの比較はやっぱしてしまうだろうなっていう。
あ
はい。で、これは当日自社キャスティングで、
あ、そうなんですね。
母親役と父親役の二人はどちらもろう者なんですね。はい。
あ、そうか、父親もそうなんですね。
そうそうです。
両親がってことか。
どちらもちょっと僕はわかんないですね。知らない俳優の方でしたね。はい。コーダっていう時点で。
そうか、そうか。
はい。
両親がってことで
そ
す
の
よ
子
ね。
だけってことですからね。チャイルド・オブ・デフ、なんだっけ。なんとかでしょうね。デフの家族の中でその子供だけが聞こえるってい
そういう
う、
ことですね。
場合のことを言うので。はい。一つ目はそれで。二つ目は本日公休ですね。この映画は台湾の映画で、なんか僕はなんかたまたま何回も予告編を見たんですけど、映画館で。まあ、台湾っぽい話、感じかなっていう、
そうですね。
絵作りっていうか、そういうのも。まあ、主人公は、どっちなんだろうな。子供が主人公なのか。でも、お母さんですよね、多分。お母さんというか、その、理髪店をやってる、まあ、お母さんというか、まあ、まあ、結構年いった女の人が主人公で、で、その人が、まあ、ずっとその理髪店やってるんですけど、まあ、すごくお客さんを大事にする店で、で、お客さんともすごく仲いいというか、まあ、コミュニケーションをすごい取って、まあ、常連さんとかがすごい多いような、まあ、理髪店、昔ながらの理髪店って感じですけど、まあ、その中のお客さんの一人が、なんか急に来なくなった人が、やっぽくて、で、なんで来なくなったんだろうっていうことで、その主人公が、こう、調べていったら、みたいな話ですね。
そうですね。
はい。まあ、これもヒューマンドラマって感じですね。
監督の、自分の母親をモデルにしてるみたいな、
そうで
み
す
たいです
ね。
ね。
はい。だからまあ、もしかしたら、二人称というか、第三者視点でお母さんを描いてるのか、お母さん自身が主人公なのか、ちょっとわかんないですけ
そうで
ど。
すね。娘みたいな人が出てきますもんね、これ。
そうですね。監督がフー・キエンユーさんっていう方なんですけど、まあ、新人っぽいですね。はい。で、もう一点は、まあ、見ないと思うんですけど、画家ボナール、ピエール・トマルトっていう、まあ、フランスの映画で、まあ、僕は見たことないですけど、マルタン・プロボという監督の、あと、脚本の作品ですね。で、ボナールってまあ、有名な画家ですけど、まあ、ボナールの半生を描いてる、ですよね。で、まあ、ボナールは奥さん、マルトっていう奥さんが有名というか、まあ、絵にもよく出てくる奥さんがいて、まあ、その奥さんとの反省を、 とても美しい感じで描いた、
うん。
電気映画らしいですね。
はい。
で、まあ、この人は、浮世絵を多分、結構、受けてて、
うんうん、
平面的な絵を、西洋の人にじゃ珍しく描くんですけど、
うん、
はい。まあ、そういう感じで、だから日本通でもあって、
うん、
はい。っていう画家ですね。
うん、
まあ、好きな人は結構多いんじゃないかな。
そうなんですね。うん、
はい。まあ、そんなとこです、僕は。今週は。
うん、はい。
じゃあ、おとけさん、お願いします。はい、
僕はこの週は一作品で、
はい、
Song of Earth ですね、
うん、
ノルウェーのドキュメンタリー映画で、
はい、
まあ、その監督の両親が、まあ、ノルウェーの、まあ、山奥というか自然の中に住んでるみたいなんですけど、まあ、それを、うん、撮った作品という感じですね。
うん、
まあ、具体的にはどういう作品かっていうのはちょっとわかりにくいんですけど、見てみないとっていうところはあるかもしれないですけど、
はい、
まあまあ大自然で暮らす二人みたいなね、話みたいですけど、うん、その、まあな、それを見て何を思うかみたいなね、ところかと思うんですけど、
うん、
一応アカデミー賞のノルウェー代表作品になっているというものですね。
はい。
はい。まあ、制作組織にビブ・ベンダースが入ってるとかね、そういったところですかね、あとは。
まあそうですね。
うん。
まあどれぐらいかかってるのかちょっと微妙な、
ね。うん、そうですね。まあドキュメンタリーなんでね。
うん。うん、まあ映画館で見るにめちゃくちゃ綺麗そう
ですよね。そうですよね。うん。
眠くもなりそうだな
って。まあね、そうですね。まあ本当に環境映画みたいな、ね、感じかもしれないですね、うん。
うん。
うん。まあ何をね、感じるか人それぞれっていう感じかもしれませんね。
うん、
うん、はい、僕はまあこの週はこの一つかなという感じですかね。
はい、うん、ありがとうございます。
はい、
では次の27日の金曜日からの週、
はい、
じゃあおとけさんからお願いします。
は
い、
まあ、この週は結構多いんですけど、
はい、
まずはビートルジュース、ビートルジュースですね。
おお、
はい、ティム・バートンの一応出世作なんですかね、その前作のビートルジュースという作品ですけど、
うんうん、
まあそれの35年後の、まあ、続編というかね、はい、いうものですね。で、見たことないんです、僕はビートルジュースを。
なんか僕も見てないですね。
まあ、なんですけど、まあ、結構その、予告編ね、やってたりとか、
うん。
まあ、彼女は見てるみたいなんですけど、まあ、その話をちょっと聞いたりとか、
はい。
して、まあ、まあ、バカバカしいんだろうけど、ちょっと面白そうかなという感じなんで、ちょっと見てみようかなと。まあ、前作も、含めてですね、と思ってます。
なんか、なんだ？ティム・バートンはなんか最近そういう作品多いですね。ウォンカも。
あ、そうですね。続編。
何年かぶりに。まあ、ウォンカは監督やってないのか。
あ、そうか、そうか。
監督やってないけど、
別ですね。
まあ、うんうん、今回は監督もやってるんですよね。
そうですね。うん。
うん、
まあ、気軽に見られる作品です、でしょうね。多分ね。
はい。
まあ、ホラーコメディって書いてあるけど、別に怖くはないだろうなっていうね。別に。
うん。
ホラーコメディってなんだよってちょっと思いますけどね。はい。
まあ、相反する。
そうですね、うん。はい。それから、こちらですね。哀れみの三章ですね。
うん。
ヨルゴス・ランティモス監督の、まあ、また、ちょっと前に見たばっかりな気もしますけど、新作ですね。はい。はい、で、一応、三章ってなってるんですけど、まあ、このお話の作品の中に三つの話が入ってるっていうことみたいですね。
うん、
だから別にこれまで1章2章があったわけではなくて、まあもちろんそんなないんですけど、なんか愛と支配をめぐる3つの物語っていうことになってますね、一応。
どういうことですか？今まで3章あるっていうのは？
あ、いや、これまでの作品として1章があって2章があって、これが3章目とかいう意味ではなくて、
ああ、ね、3部作の3個目っていう意味じゃなくてですか？そうそう、はい、ああ、
はい。僕は最初そう思ってたんです。
あ、そうなんですか？
はい。いや、でもないよなと思いながら、知らないだけかなと思ったら、やっぱないなと思って、はい。
はいはい。
まあ、なんとか三部作みたいなことよく言うじゃないですか、映画だと。うん、まあ、そういう意味のあれではないってことですね。
あ、哀れみの一章っていう映画があると思ったってことですか？
そうですね。はい。
ああ、そういうことか。
ないです。はい。
うん。これ長いんですよね。165分。
そうですね。だから、三つの話が、別々ってことなんですかね。役者がでも、その、三人分演じてるみたいでどうも。
うん。
その、例えば、まあ、 今回もおなじみエマストーン出てますけど、
うん、
エマストーンのその役名としてリタとリズとエミリーって書いてあるんですよね。
うん、
だから3つの作品に同じキャストが出てくるみたいな多分ことなんでしょうね。
うん。なんかメインビジュアルというか、
はい。
あれでなんか仮面かぶってるみたいな表現になってるから、
うん
なんかね、まあそういうことなんでしょうね。はい、
うん。
いろんな役みたいな。
うん、うん、うん。
うん。まあ、豪華ですよね。
出てるそうですよね。まあ、おなじみのっていう感じですね。ウィリアム・デフォーとかね、マーガレット・クワリーとか。はい。
ジェニー・ブレモンズ、これで、
うん。
賞とカンヌで、
そうですね。うん、うん、うん。
ね。はい。
はい。まあ、これも、まあ、見とかないとなというところですね。
はい。
はい。それから、クラウドですね。
うん。
はい。この間、石山さんと黒沢清監督のチャイムの話をしましたけども、
はい。
その中でも、まあ、もうすぐ、これがね、上映されるっていう話をしましたけど、うん、黒沢清監督の、まあ、新作ですね。
はい。
で、これ、僕は今日初めて予告編を見たんですけど、
うん。
めっちゃ面白そうだなって思ってます。
うん。
すごい楽しみですね。うん。
まあ、日本代表作品なんですけど、これアカデミー賞の。
はいはいはい。
そんな面白いのかなってちょっと僕は思ってたんで。
そうですか。
はい。
予告編はすごい面白そうですよね、僕は。楽しみにはしてますけど。
はい。
うん。まあ、俳優としては、まあ、主人公は、まあ、菅田将暉ですけど、
はい。
出演者としては、古川琴音、奥平大賢、岡山天音、吉岡睦男、この間ね、チャイムにも出てた方ですよね。
うん。
主人公ですよね。それから、はい、荒川よしよし、久保田正孝とかね、結構僕の好きな俳優は結構たくさん出てるなという感じでもあるので、
はい。
はい。楽しみにしております。それから、じゃあ、あと一つ、挙げときたいと思いますけど、サウンドオブフリーダムですね。
はい。
はい。これは、まあ、まあ、実際にあった、まあ、事件というか、その、児童誘拐とか、人身売買で、まあ、捕まっているとかね、そういう少年少女を救い出すことをやっていた、まあ、ティム・バラードっていう方がいたみたいなんですけど、アメリカの政府職員ということね。うん、その人を実は元に描いた作品ですね。
うん。
うん。まあ、かなり重たそうというか骨太そうな作品だなと思ってて、まあ、テーマがテーマなんで。
はい。
うん。すごく、期待してる作品ではありますね。
うん。うん、
で、まあ、余談ですけども、ロンペさんと、ケンスさんとナンスケさんがやられてるディギンアマゾンプライムっていうのは東京支部のね、配信でありますけども。
はい。
そこで何度か話題に上がっているビル・キャンプという俳優ですね。
うん。
が、まあ、この作品に出てますよってことだけはとりあえず言っとこうと思いますが。
はい。
まあ、ビル・キャンプの出演作品見てみたら結構いろんなところで出てるんで、きっと僕も見たことあるんですけど、うん
はい。
そんなに意識して見てなかったので、まあちょっと、これを見るときには、きっと、あ、この人かってね、思うと思うんですけども。
うん。
はい。そんなところですかね。
ドライブ・アウェイ・ドールズにも出てますよ。
そうなんですよね。
お店の人じゃなかった。
そうですね。ですよね。多分ね、そうですよね。だから、その時はまだ、キャストで気づいてなかったんですけど。
うん、うん。
うん。あれがビル・キャンプですね。うん。
ちょっとなんかあの人と被るんですよね、学校の、入れなくなって
。はい。ホールドオーバーズの、
そうそうそうそう。
俳優の名前が出てこないですけど、僕も、だろうなと思いました。
似てますよね。
そうですよね、なんかね。
あ、ポール・ジャマティだ。
あ、はいはいはい。
そう。なんか雰囲気が、
うん、確かに。
ずっと似てるかな、うん。
顔の長さとか、ふっくらしたちょっと感じとかね。うん。
まあ、向こうの人からしたら全然違うんでしょうけどね。
まあまあまあ。はい。
日本人が似てる、みんな似てるって言われるのかもしれない。
雰囲気でしょうね。
うん。
じゃ、この週はとりあえず、これだけで。
はい。
はい。
じゃあ僕は、まあ、傲慢と全力ですね、一つ目は。
おお。
まあ、監督は、ちょっと見てないですけど、ブルーピリオドの、
うん、うん。
萩原健太郎さん。
うん。
で、ホテルロイヤルの清水由香子さんが脚本なんですけど、
うん。
まあ、これ上げた理由は僕はこの原作がめちゃくちゃ好きだからですね。
へぇー。ははは。
もう、相当面白かったですね、この原作は。
なるほど。
まあ、辻村富樹さんが 書いてるやつで、
うん、
まあ、彼女の作品はまあ、大体面白いんですけど、
うんうんうん、
まあ、面白いだけじゃなくて、結構いろいろ思うところもあって、
うん、
はい。とても良かったですね、この原作は。まあ、それが、でもちょっと予告編を見る限り、
そうですね。
結構、表層的なところだけ描いてるようには思ったんですけど、
はい、
ただまあ、ちょっと気にはなってるんですよね。
うんうんうんうん、まあ、読んでるっていうことだとやっぱね、見とかないと、みたいな風にはちょっとなりますもんね。まあ、
そうですね。はい、まあ、これ、いちこ好きな人は、これも好きなんじゃないかと思うんですけどね。
ほうほうほうほう。あ、
っていうのは、
その、
失踪者なんで。
ああ、そうなんですね。あ、まあまあ、そうか。彼女が失踪するみたいな話ですよね。
そうです。
婚約者か彼女がね。うん、うん。
はい。
婚約者。
婚約者がいなくなっちゃうんですよね。
うん、うん。
で、その役を演じてるのはナオなんですけど。
うん、うん。
まあ、ナオはいつもこういう役をやってるなっていう感じもするんですけど、不幸な。殺されるか不幸な役しかやらない。
確かに。
で、それをまあ追いかけ、まあ探しに行くですね、うんうん、藤ヶ谷さん演じる、主人公が、
うんうんうん。
で、その過程で、まあ、だからいなくなるから、まあみんなに彼女の話を聞するじゃないですか。いつこと同じですよね。まあ、
どういう、うん、聞いて回るみたいなことですね。
そうそう、う
ん
う
ん。
そこで浮かび上がってくる彼女の人間像みたいな。
はいはいはい。本当の、彼女というかね、うんうん。自分が見てなかった部分というか知らなかった部分みたいなね。
はい。
うんうんうん。
それで、まあ、どうなっていくかっていう。うん、なんでいなくなったのかとか。
うん。
のが分かってくるっていう話で、はい。だからまあ、ミステリー仕立てにもなってて。うん、まあ、ミステリーの部分もまあまあ面白いんですけど、僕はなんかこう、人が人を認めることってどういうことなんだろうなっていうのはすごい思ったところですね。
お
これを読んでて。
なるほど。
はい。で、もう一作は、まあ、これ配信なんですけど、
うん、
ウルフズですね。
はい。
まあ、Apple TV プラスで9月27日から配信されるので、
うん、
ちょっと僕 Apple TV 入ってないんで見えないんですけど。
あ、そうか、入んないと見れないのか。
はい。まあ、監督はジョン・ワッツなんですよね。
うん、
監督、脚本が。
はい。
まあ、ジョン・ワッツといえばスパイダーマンの監督、ね。
うん。うん、
まあ、大体面白いじゃないですか。
そうですよね。全部そうですよね、まあ。ジョン・ワッツですよね。
そうですね。
3作ともね。
うん。あと、ケビン・ベーコンが出てるコップカーっていうのがあるんですけど、あれも面白かったですし、
うんうんうん、
すごい力のある監督なので、
うん、
しかもジョージ・クルーニーとブラッド・ビット
もいやー、これはね、僕も今日、予告を見たところですけど、これもすごい面白そうですよね。
うん。まあ、これ、だから劇場公開決まってたのに、
うん、
急遽なくなったじゃないですか。
うん、あれなぜでしたっけ？
これは、なんかの映画があんま当たんなくて、で、気負ってやめたんだよ。
あ、
なんかの映画だとか忘れたけど。
はいはい。まあ、ちょいちょい Apple TV、まあ、配給の映画ありますよね。
うん。
それが、ってことですよね。
うん。多分日本だと当たらないんじゃないかってことだと思うんですけどね。
いやー、うん、そんなことないと思うんですけどね。
まあ、裏切りだからな。
うん。
なんかこれもだから、はい、ピクサーと呼ばれる、その、裏社会のもみ消し屋みたいなやつがいるんですけど、
うん。うん、
それがジョニー・グリーニー、ブラッド・ピート、どっちもそういう仕事をしていて、
うん、
まあその二人がなんか現場でたまたま会ってし、たまたまじゃないかもしれないけど、
うん、
会ってしまって、
うん、
みたいな。
そうですね。
まあちょっとドタバタしてる部分もあるのかもしれないけど、
うん、
はい。まああんまない設定なんで、
うん、
あるっちゃあるんですけど、まあ、その、もみ消し屋みたいなのが出会うっていうのはあんまないかもしれないんで、
うん、
はい。
まあちょっと笑えるというかね、面白い部分もあるというね。うん、
まあ、ブラピーが出てたら見たいですからね、
そうですよね。
うん、ちょっと残念ですね。これは相当残念だな。
そうですね。あとはどうやって見るかですよね。
まあ、ちょっと入るかなと思って。そんなに Apple TV って多分、高くないですよね。
ああ、そうなんですね。
多分、配信系で一番安かったんじゃないかな。ちょっと今わかんないですけど。800円とか。
ほうほうほう。
で見えるんじゃないかな。
うん、まあ、映画一本見に行くと思えば、
うん、
別に高くはないですね、そんなに。
はい。まあ、
1ヶ月だけでもね。
はい。面白いやつも結構ありますし。
うんうんうん。
ファンデーション、はい、なんだっけ。ファンデーションか。
はいはい。
SF とか。
はいはいはい。
デッドラストも面白いし。
うんうんうん。
はい。まあ、見れるやつはあるので。
うん。
はい。あとは、ちょっと僕は、前作を見てないんですけど。
はい。
ベイビー・ワルキューレ。
はい。ナイス・デイズですね。
はい。
はい。
まあ、僕は一作目しか見てなくて、そんなにハマってないんで、
うん、
まあ、映画好きな人は多分すごい楽しみにしてる人多いと思う、
うん、
し、 好きな人多いと思うんですけど、
はい、
ちょっと僕はあんまなんですけど、
うん、
池松壮亮が出てるんで、
そうなんですよ。
まあ見たいなっていうのはですね、
うん。僕もそれだけの理由で見たいなって思ってます。
うん。
はい。
だから 2作目はちょっと見ないといけないですけどね。
ああ。僕は1から見ないといけないですね。はい、
ああ、そうか。はい。
まあこれだけ見てもいいのかな、どうなんですかね。
いや、これだけさすがにまずいんじゃないですか。1作目見て3作目はまだ。
ああ、そうかそうか。その2人の関係がわからないですもんね。
そうそうそうそう。
そうかそうか。
はい。いや、でも、うん、まあ一応でも1、2見てからの方がいいと思いますけど。
うんうんうん、はい。
で、あともう一個配信系で、
はい。
Amazon プライムで27日から配信される、
はい。
都合な記憶っていう。
うん。はいはいはい。
で、これは、ある男とか、ミツバチと遠雷の、
うん。
石川慶監督ですね。
はい。
で、伊藤英明と、
うん。
荒木優子さんが主演なんですけど、
うん。
アークっていう石川慶監督の作品あったんですけど、
はい、
あれも SF
そうでしたね。
やなかった。ここでまあ話したと思うんですけど、
うん、
まあそれと同じ系統の SF 最高サスペンスロマンスっていう、なんかジャンルなんですけど、
うんうん、
石川さん意外と SF 好きなのかと思って。
ああ、はいはいはい。
で、アークいきなりやったじゃないですか。
うん、
それまではミツバチ天台とか、ルコウロクとか、うん、結構普通、普通っていうかまあ、リアルな作品が多かったのに、いきなりアーク撮ったから、
うん、
なんでだろうと思ってたんですよ、あの時。
うんうんうん、
あ、でも好きなんだなっていうのが、これちょっと分かったから、
なるほど、はいはい、
ちょっとそれで興味持ってんですよね。
うん、
この作品はだから、舞台が2200年の、
うん、
まあ、世界で、まあ、もう地球じゃなく宇宙に人間がもう移り住んでいるような時代で、
うん、はい、
そこでの話。
うん、
でしかも荒木優子さんは、人じゃない、
うん、
存在みたいな。
はい。
はい。まあそんな設定の SF で。
うん。
まあアマゾンだからある程度お金あるでしょうし。
うん。
その、やりたい SF がどういうふうに作られてるのかちょっと興味あるんですけどね。
うんうん、そうですね。うん。
はい。
うん。
まあ、どうかな、犯罪都市も。
うん。いや僕も。
インシュメントも。
そうなんですよね。うん。
興味あるんですけど。
はい。
僕は2までしか見てないんで。
ああ、僕は一つも見てないですけど。まあ、たまにマドンソク見たくなるなと思って、これだけ見ようかなちょっと思ったりはしましたけど。
うん。
うん。多分、これこそどうかな、これだけ見てもいいのかなって思ったんですけど、どうですかね。
うんうん。まあ、わかんじゃないですか。
うん。
いつも、犯罪都市の1個目自身がもう、バリバリマドンソクが出てるって感じの映画だから。
はいはい。
だからまあ、わかると思いますよ。
うん。
いつものマドンソクだから。
そうですよね。そのまんまっていうかね。はい。
うん。これは、ビビバリキューレと違って、一個、これで見ても大丈夫と思う、ね、
かなと思ってますけども、はい。
うん。で、あとはまあ、あれですね、正誤判に生きるも見たいなと思ってるんですけどね。
あ、はいはいはい。
まあ、これは去年の、ティフ、東京国際映画祭で、
うん。
出品された作品なんですけど、
うん。そうだったんですね。
僕は見てないんで、その時。
うんうんうん。
一個前のあのデビュー作である、春光水団もすごく評判が良くて、僕はそれを見たんですけど、うん、
はい。
はい。その、グー・シャオガン監督の作品で、
うん、
ちょっと面白いそうなんですよね、これ。
設定がね、結構。
設定がね、
うん。なんかそういう、まあ、なんだろう、その、まあ中国ですか、これ舞台は一応。
はい、中国です。
ですよね。なんか、結構自然豊かなとこの話かと思いきやっていうとこですよね。
そうですね。
カルト、まあ、カルトですよね、今するに。
春光水団のメインビジュアルもそうなんですけど、
うん、
すごく自然豊かというか、まあ、もう大自然みたいな感じのビジュアルで、
うん、
これもそんな、まあタイトルも正誤判に生きるだから、
うん、
なんかこう、田舎の、なんかこう、ゆったりとした世界で生きる、
はい、
こう農家をしながら生きてる人みたいなイメージの作品なのかなと思って、っていう予告編を見たら、
うん、
マルチ商法やお母さんがハマっちゃってみたいな、うん、そんな話っぽいんですよね。
そうですね。うん、
だから、まあ、むしろ今の中国を描いてる。
ああ、なるほど。
多分、このブルーシャオガン監督、僕ちょっと全然知らないですけど、多分まだ若いと思うんで、
うんうんうんうん、
それこそ、まあ、共産主義と言いながら、日本よりも背景主義な感じの中国を描いて批判してる部分もあるのかなって、
ちょ
っ
と
知らないですけどね、その、うん、グー・シャオガン監督の作品一本も見たことないし、あと、
はいはい。
わかんないですけど、うん、まあでもそういう 視点の、
うん、
現代的な人なのかなとは、
うんうんうん、
ちょっと思ったんですけどね。はい。
はい。
この27日の週はやばいですね。
うん。これ大変ですね。
配信もあるし。
そうですね。なんか過去、はい、うん。過去作見とかないとみたいなのもあるし。
ああ、そうですね。
僕は、はい。
石川圭監督が配信で撮るっていうのは、まあ、残念でもあるなっていうのも。
いや、確かにね。そうですよね。うん。
うん、はい。
はい。
そんな感じで。
うん。
いいですか？
はい、大丈夫です。
はい。では今日は9月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。